主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは祭司長や民の長老たちに言われた。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫に貸して旅に出た。さて収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るためにしもべたちを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。また他のしもべたちを前よりも多く送ったが、農夫たちは同じ目に遭わせた。そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは跡取りだ。さあ殺して彼の相続財産を我々のものにしよう。そして息子を捕まえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。さてブドウ園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らは言った。その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いない。イエスは言われた。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが住みの親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。だから言っておくが、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、マタイの福音書の、一つの例え話をイエス様がお話になりました。イエス様のこの例えは、ある場合は非常に厳しいお話をされるわけですが、今日のところも非常に厳しいお話だと思います。ブドウ園を作って主人がですね、それを農夫たちに貸したけれども、農夫たちは、それを自分のものにしたかったので、その主人のしもべを殺してしまったりして、そして最後には自分の息子を送るんだけれども、その息子を殺してしまったという話です。このしもべたちというのは、旧約聖書の預言者を表していると思います。そして息子というのはイエス・キリストで、この農夫たちというのは、イスラエルの、民のことを指しているんだろうというふうに思います。イスラエルの民は神様から特別に選ばれた民だったわけですが、預言者が来ても、あるいはイエス様が来ても、結局彼らの言うことを聞かなかった、そういう固くななこのところがあるということを、イエス様はこういう例えで、主に多分この律法学者やファリサイ派の人々ですね、ここでは祭司長や民の長老たちに、自分たちをのこの態度というか生き方を、振り返るようにという意味でこういう例えを話されたんだというふうに思います。私たちも、確かに何というか、この例えで言われていることをこの、しっかり受け止めなければならないという気はします。ここで出てくる農夫は結局は小作人ですね。小作人であって、いわゆる自作農ではなくて、この主人に雇われているというか、それで仕事をしているということになるわけですね。でも、私たちの人生というか、人生というかですね、この世のすべてのものも結局は私たちはこの小作人というか、ただちょっと借りているだけのものであるということをやはり思い起こさなければならない。結局私たちは全て神様から、いろいろ、この場合だったらブドウ園なわけですが、結局私たちは全て神様から借りてるわけで、それを自分のものだと思うところに 何というかこう罠があるというか、私たちの罪が生じてくるのかもしれない、土地であるならば、この土地は誰々の家のものであるとか、この土地は修道院のものだとか、いろいろ、土地を登記してですね、所有者が決まってるわけですが、でも考えてみれば人間が勝手に地面の上に線を引いてですね、で自分のものだとか自分のものでないとか、でも実際全て神様のものなわけで、人間はただちょっと借りてるだけなわけですね。それは自分の家も建物もそうですが、仕事にしてもいただいてる才能にしても肉体にしても結局全部は実際のところ神様のもので、それを何というか一時的に借りてるものを私たちは自分のものであるというふうに、時々錯覚しているということだと思いますね。修道院の中でも、もちろん修道院に暮らしてても一応自分のものじゃなくてそれは会のものであるとかというふうに言うわけですが、一応名前は書いたりするわけですよね。その服も体が違うから別に他の人の服着たらやっぱ困るわけで、一応名前とか書いてあったりするわけですが、鈴木とか田中とか、分からない、いろいろ名前をこう、書いてあるわけですが、でも実際のところそれはもう自分のものではなくて、その会のもの、でも会のものだけじゃなしに、やっぱそれは神様のものであって、だから私たちが自分たちの所有物に名前を書くときに、仮に鈴木とか田中とか書いてるだけで、本当の所有者の名前を書くとしたら神様としか書きようがない。土地にしてもですね、私たちの全てにしても、この世の素晴らしい音楽とか、素晴らしい芸術作品、モーツァルトが素晴らしい音楽を作ったとか、何かダ・ヴィンチが素晴らしい絵を描いたとか、あれ一応作者名は書いてあるわけですが、でも本当の作者は神様以外にはやっぱありえないと思いますね。たまたまモーツァルトがそういうものを作曲したとか、素晴らしい画家が絵を描いたとか、でも全ての栄光はやっぱ神様にあるわけで、全ての起源は神様に来ている。それを私たちはまず思い起こすべきだと思いますね。私たちはちょっと一時的に借りてると、いろんなものは仕事にしてもそうだし、家族とか一緒に住んでる仲間とか全てですね、それは神様からの借り物にしか過ぎない。それを私たちは心に刻むべきではないかと思います。じゃあ私たちが全てを借りてるとしたら、小作人として借りてるものとしてどういう態度を取るべきかといえば、それは2つだと思いますね。1つは借りてるからこそ大切にすべきだということですね。自分に与えられている時間もエネルギーも人間関係も神様のものであるから、大切に生きなければならない。それを存在に粗末にしていいということはありえないわけですね。多くの人は自分のものだから大切にして、人のものだからなんていうか存在にするとかってことあるかもしれない。自分のものだから大切にするんではなくて、神様のものだから大切にする。私たちに与えられている全てのものは、だから今は昔からそう、健康ブームでいろいろこれを飲んだらいいとか食べたらいいとか、これは食べたらダメだとか、わかんない、今はダイエットでバナナを食べたらいいということで、もうマーケットからバナナがなくなっちゃって、一緒に暮らしてるシムさんはバナナが好きなんですが、朝食にバナナが食べられなくなってしまって困っておられますが、ともかくでもそれは自分の体だから大事にするんじゃなくて、神様からいただいている体だから大切にすべきだということですね。別に自分のために何にも健康になる必要性は実際極端に言えばないわけで、自分のために何か掃除したり自分のために何かするっていうことは実際全く意味がない。それはもともとの所有者である神様がおられるから、神様のために自分の体も大事にする、人のことも大事にする、困ってる人も大事にするというですね、いうことですね。それでもう一つは、神様のものだからこそ私たちはお返ししなければならない、全てをですね。最終的には自分の命も神様にお返しする。でもそれは今持ってるものも全て神様のものなので、自分のものだと言って執着する必要性はない全て神様のものだから分かち合うことですね自分のものだと、これだけが自分のものだとか、これが自分のあれだとか、 まあ、そういう自分を主張することは、まあ、意味がないというか妄想ですね。それは天国に行けば全てわかる、自分のものは何一つないということが、全て恵みで全て神様からいただいたものしか実際ないわけですよね。それを私たちがまあこうだとかああだとかこう、まあ、悩んだり苦しんだり、まあ、お金持ちはお金持ちで相続税が払えないとかって言ってまあ悩んでたりとかですね、まあなんかいろいろいろいろ全て迷いですね。迷いというか全て幻想だと思います。あるのは神様だけですね、この世界に。で神様が全てを仕切っておられて、神様が全ての所有物で、それがあるならば私たちは神様からいただいている、まあ、ちょっとのものを大事にして、そして何かあればそれは神様に全てお返しすればいいわけで、まあ、それ以上に私たちのすることは、まあ、全く何もないだろうと思いますね。まあ、この地球全体もそうです。地球全体も人間のものじゃないわけですね。まあ、もちろん暮らしている動物とかなんとか、まあ、エコロジーのこととかいろいろありますが、でもこの地球の所有者も神様ですね。でそれを忘れて、まあ、国と国とか喧嘩したり爆弾投げたりですね、この地球を壊しているわけですが、それは、まあ、この世にこの地球に暮らしている動物とか植物を傷めているだけではなくて、まあ、神様の所有物を、おろそかに傷めているということですね。まあ、それを私たちは考えなければならない。エコロジーとかなんとかって言っても、もちろんこの地球で生きている動物たちとか大事なことなんですけど、これは神様のものなので、私たちはこの地球を、この社会をやはり大事にしなくちゃならないんだろうと思うんですね。それを私たちはまずは心がけたい。自分のものだから大事にするんじゃなくて、神様のものだからこそ私たちは大事にして、そしてそれを慈しんで、でしかもそれにとらわれずに、いつでも神様にお返しするつもりで生きていけたら、まあ、素晴らしいんじゃないかと思います。まあ、昔のお話ですが、まあ、ある昔々非常に立派な修道者がおられて、まあ、祈りも深いし人々を愛する心もあって、苦行もですねされるような、そういう素晴らしい修道者がおられて、まあ、若い頃に臨死体験をしてですね、まあ、死にかけて天国に行ったんですね。天国に行って天国の門を叩いたんですね。そしたら神様がそこにいるのは誰かと言ったらですね、あなたの忠実なしもべが来ましたと言ったらですね、言った神様が、いやお前なんか知らないと、もう一度この世に帰りなさいと言われて、そして帰ってきたんですね。それでまた一生懸命修行を積んで、人々を愛して祈りを深めて、そしてまたこう臨死体験とか死のような目にあって天国の門を叩いたんです。でそしたら神様が一体誰がいるのかと言ったらですね、今度はあなたの友が帰ってきました、友が来ましたというふうに言ったんですね。でも神様が、いやお前なんか知らないと、まだお前はここに来る時じゃないから帰りなさいと言われて、それでまたこの世に帰ってったんですね。でまた彼は、なんで神様は入れてくださらなかったのか、自分がですね、最初はしもべだと言ったけど神様は入れてくれなかった、で2回目は自分は友だと言ったけど神様は入れてくれなかった、でなんで神様は入れてくれないのか、でまた祈りを深めて愛の行いをして苦行をしてですね、でとうとう 年を取って、でその人が亡くなって天国に行ったんですね。で天国に行ってまた門を叩いて、そしたら神様が一体誰だと言ったら、でその人は最後にこう言ったんですね、あなた自身が帰ってきましたというふうに言って、それでまあよく帰ってきたと言って天国の門を開いて、神様はその人を迎え入れたということですね。まあ、解説するならば、最後の最後、結局自分というものが全てその修道者からなくなって、結局神様自身に、神様そのものの心に、なったということだというふうに思います。私たちも願わくば本当に自分というものがより小さくなって、で神様、実際そうなんです。私たちは神様の所有物なわけで、もともとの所有物であるその神様そのものの心に私たちが、 立ち返るというか、まあそういうものにやはりなったら素晴らしいと思います。結局天国というのはそういうところだと思いますね。全てが神様で、神様を賛美して神様しかない世界が天国だろうと思いますが、まあそのような神様に全て、まあ、少なくとも神様に全てお返しする、そして神様を本当に中心として、神様こそ、本当の、主人公であり所有者であり全てである、その神様に本当に、を中心にして祈りを深め歩んでいくことができるように祈りたいと思います。